皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばあの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は何もかも体も心もカビが生えそうでした。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、もういくつ寝ると10月祭りだかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
なんか対照的な感じでしたけど、
はい、
いやー雨がさ
じめじめっていうね、
おかしいでしょ、ね、この雨
台風いくつ来たってこの9月に。
そうでしょ、最初なんか3つ来て、うん、1つ来てまた1つ来て
なんか
ま
戻ったりなんかしたりして、
うん、10号でしょ、あのごちゃごちゃごちゃごちゃ行ったり来たりしてた。あれからだってしもう随分できて17号でしょ今その辺にいるの。
ずっとうち洗濯物乾かない。
うちだけじゃないよ。全体的にあのね、連休前の時点で15日間お日様が出てないと、はい、お天気ニュースでやってたんですね、はい、その後24日までですねほとんど晴れず、
あ
もうね、はい、どうってもうカビそう体中もうおかしくなりそうで、洗濯して一応何乾燥機を、
はい、
あの浴室乾燥機は何だろう使ってるんだけども、はい、もういい加減にしたいぐらい電気代もきっといくだろうなっていうぐらいかけててもダメだし、布団も干せないし、はい、
そうですね、
そうだからもうちょっとね本当腐っちゃう。
そう私の部屋にみんな洗濯を干してるので、はい、なんか布団が本当ジメジメって感じで
そうなのよね、本当それがやっぱきつくてで、ね、ちょっと天気 .jp よりなんですけども、はい、9月中旬以降東北南部から近畿にかけて日照時間が平年の約4割程度にとどまり曇りや雨の日が続いています。東京都心の9月の天気を振り返ると6日火曜日は日照時間が 9.6 時間とよく晴れましたが、その後は日照時間が6時間を超えた日はなく1時間に満たない日が21日水曜日を含めて10日間もありました。
ね、
日照時間ですよ。で、ね、あの何がこれね、はい、体に一番影響かっていうともちろんカビも生えますよ、はい、きっとどっかに、ねはいはいはい、生えそうですけどビタミン D、
はい、
ABCD の D ね、うんうん、ビタミン D 不足が起こります。
なるんですね。
そうです、
はい、
ビタミン D というのは骨にとっても影響があります、
はい、
で一般的にですねお日様にまあお日様っていうかガンガン当たらなくても、うん、1,2 時間外で散歩をすれば1日分大丈夫だと、
うん、よくあの牛乳飲んで天気いいところ歩くと骨が強くなるなんてね、うん
うん、みたいなね、はい、なんですけども、はい、まあ干し椎茸とかにもありますけども、うんうんうん、こう天気が悪いとね、うん、あの食べ物で何とかしないとダメだそうです、は
い、追いつかないってことですね。
追いつかないそうです、うんうん、でまあ、一番いいのは干し椎茸ですけども、はい、干さなくてもキノコにですねたくさん入ってるそうです。
うん、
なので皆さんキノコ食べてキノコ
キノコ尽くしの料理
もう秋だから ね、 いいね、うんうん、そうキノコの炊き込みご飯とか、はい、キノコ焼きとか美味しいですから、はい、ね、なんか不思議だなと思ったのは、うん、キノコってじめったとこに入るじゃない。
そうだ
なのになのに、はい、ビタミンD は多いのねと思っていい子だわと思ってじめっとしててもビタミン D よだそうだからね小さい子供とか結構ね、はい、あの如実にね、うん、あの関わってくるみたいなのでお母様方、うん、
キノコ
お願いします、あの、はい、小さい子あんま食べないかなキノコって
どうだろう。
炊き込みご飯とかすれば、
う
ん、
まあ、食べもう小さい子じゃないけど
小さくないじゃん
普通に食べますよ
あそうですか、はい、でちょっと小さいお子さんいたりね、うん、お子さんいらっしゃったりする方は、うん、とにかくキノコ、うんね、お腹に子供がいる皆さんキノコです、
はい、
キノコ食べてねだからもうねでこれからの天気をねちょっと見てみたんですよ、はい、まあ、今日配信日が29ですけれども、はい、なんとこれからも10月頭まで晴れ間がほとんどない予報です。
でもなんか最近天気予報士さんはまだ衣替えしないでくださいって言ってるので、そうそう、
あのまた暑くなるらしいですけどね、暑くなるのはいいけれど、はい、晴れてよいいから
ちょっと、ね、
頼むから
じめっていうのはちょっと、ね、
そうなんです、うん、で心配なのはね、はい、私たち待ちに待ってる松戸祭り、
はい
ね、予報ではね曇り一時雨、うん、そして曇りなので、うん、なんとか持ってほしいですね。
前ね、うん、ずっと雨の日がありましたよね。
ありましたね。もう吹きすさぶ中、 もう全部片付けて大変だった時ありましたけどもね。いやまあでも本当に天気のことばっかり言ってるとじめってきそうなので、はい、でこんな中ですね、はい、いろいろとまた今週先週イベントがありました。
はい、
はい、私出没してまいりました。あっちこっちに。ですね、先週の日曜日ですね、24日ですけれども、25日だごめん日曜日ですからね、はい、お米の家手作り市米市、そして一品マルシェの共同開催がまた行われました。で、まあお天気ね、なんとか晴れてくれて、うん、ね、あの日が一番晴れてましたっていうね、唯一晴れた日、
はい、
でみんなね、顔を合わせると晴れたね、よかったね、晴れたね、よかったねしか言わなかったんですけど、
合言葉のように
ね、はい、まあ多分皆さんお家にこもってたことがあって、うん、すごくね、お外に出たかったと思います。
あ、はい、
で米市相変わらずですけどもすごい大盛況でした。でとってもね、また素敵な小物もたくさん売ってましたし、
アクセサリーとか、
はい、うん、美味しそうな食べ物もたくさん売ってまして、はい、でいっぱいね、人も並んでましたのでよかったなと思ってます、うん、
はい、
そして一品マルシェの方では、はい、いろいろね、もちろん日暮商店さんの試飲会もあったんですけども、その手前にですね、お米の原田さんのところで、はい、もう一品の皆さん大集合して、そこでいろいろ物販をされてまして、うん、でそこで笠井屋さんとですね、鍋新さんが売っていたいろいろなものを私は購入しまして、で鍋新さんで売ってたのが、ね、将軍家のハンカチ、
将軍家のハンカチ、途上亭のハンカチ、
将軍家じゃない、何のハンカチ、戦国武将だ、
戦国武将、あーすごい、前は部活
スポーツタオルだったでしょ。
うちの子はバスケ部だったからバスケの買いましたけど、はい、
それが
じゃなくて
売ってまして、
なんか歴女には嬉しそうな、
そうですよ、で、
はい、
私うち上条って言うんですけど、はい、武田信玄と同じ家紋なんですよ。
お、
四つ菱って言って、
はいはい、
あったんですよ。
すごい、
めったにないのに、はい、あったから嬉しくて買っちゃいました。でもなんかそのハンカチ使うのもなんか
それでね、ちょっと汗拭くのはちょっと、
そうで、
は
あ、いろいろちょっとね、徳川様とかもあって、すごくかっこよかった。かっこいい
の、じゃあ普通に鍋新さんに行けば売ってるかな
と思いますよ、うん、あの感じは。
あ、行ってこよう。
でそれで笠井屋さんでは5本指のソックスありますよね、うん、旅ソックスとか、
はいはいはい、
あれがすっごい可愛いね、猫ちゃんのがあったんで、はい、買いました。
つい最近ね、売った仕事ですけれども、はい、敬老の日に送りました、
はい、あ、いいですね、
うちの旦那のお母様に。
あのね、5本指はそう、指、うん、とってもいいんですよ、
はい、
あったかいし、うん、であと暑い時は涼しいんです、うん、なのでね、私もちょっと買って、
はい、
可愛かったのでちょっと見に行ってください。
最近流行ってますよね。
流行ってます、流行ってます、
うん、はい、
なんで、
ね、あれいいですね。
そんなのも売ってました、
はい、
なので美味しいものや可愛いものがたくさんあったというお話で、うん、
はい、
でそこ西口見た後はですね、岩瀬祭りに、
あ、ね、前回紹介したのに行かないのはちょっとって、
土曜日がですね、はい、私ちょっと用事があったのと、うん、あと土砂降りだったんですよ、うん、ちょっと夜ちょっと覗こうかと思ったら、うん、あまりにも土砂降りでやってないのかなと思ったら、なんと自治会館に鈴なりに人が集まっていたってことを後で聞いたんですけど、はい、で25日はですね、なんとか晴れて、うん、ですごいですよ、さすが岩瀬なんですけど、うん、あの公園にですね、青いシートで屋根を作ってました。
お
で、もうこんなの作っちゃってとね、副会長の神田さんが言ってましたけどすごいなと思ってね、屋根まで作って、
うんうん、
でそこでちょっとね、ビール飲みながらまったりさせていただいたんですけども、はい、なんかね、海の家みたいなの海ないけど
、
なんか子供たちがはしゃぎ、うん、大人がビールを飲みながら焼き鳥を食べ、うん、なんかまったりしてるというね。
車もね、そうそう、通りも少ないというか、ないので、
で、うん、海の家っぽいねっていう話をしてて、
はい、
私ちょっと考えたんですけど、うん、岩瀬陸の家っていうのやったらどうかなと思って
海の家ではなくて、
毎週とは言わないから、
いいアイディアじゃないですか、
ね、だから陸の家ってやって、うん、トウモロコシとかイカね、吉羽のパパが焼いてました、うん、美味しそうなの、ね、だからああいうのを焼きながら、うん、陸の家でくつろぐと、
はい、
ちょっと私会長の鈴木さんにね提案してみようかなと思ってます、はい、スーさんにいやでも本当に、ね、人も多くって、で、はい、パレードまでちょっとね、うん、パレードには間に合わなかったんですけど、はい、まあ、ちょっと聞いたところによると、またゴレンジャーみたいな
着ぐるみ、
そうそう、なんちゃってゴレンジャーみたいな子たちがですね、はいはい、中身みんな知り合いなんですけどがやっぱりパレードで、はい、あとチーバ君も、うんうんうん、非常にそこも人もたくさん来たということで、
いいですね、うん、にぎわっててね。
岩瀬自治会館は、うん、ご存知の方も多いと思いますけども、学生が住んでるんです 何だろう、管理人さんがですね、
下宿、何、
はい、
わかんない、
下宿ですね、うんうん、岩瀬の自治会館、自治会館なのに人が住んでいるというね、はい、で管理人さんをその、学生さんがやっているというね、でその学生の寺田くん、うん、マリアちゃんいまして、
はい、
であの一緒になんか食べてました、お餅食べて、はい、自分の家でね祭りがあるってなんだどんな感じだろうと思いながら、
うん、
そうでもさすが岩瀬はねやっぱりそういうところはすごいですね、はい、屋根まで作って人もねあの来て来てっていう感じでやってましたので、
はい
はい、楽しかったです、本当に晴れてよかったなと思ってる、ね、思いましたけどもね、まあ、松戸祭りもなんとかそこを頑張っていただきたいと思っております、ね、
はい
はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに行きたいと思います、
はい、
今回の話題はですね2ついただいております、まず一番最初の、お話がですね、松戸の時和平桜通りにカフェ新店、自家製サンドイッチとハンドドリップコーヒーを提供という記事です。松戸の時和平桜通りに8月26日カフェワンテーブルがオープンしました。ドリンクと軽食はフードユニット手仕事の小平さんが担当しています。ドリンクはハンドドリップに加え各国のビール、自家製のジンジャーエールなどを揃えています。軽食は自家製のサンドイッチやマフィンを提供しています。小平さんは定番メニューのカレー粉にまぶしたサバをオーブンで焼き、キャロットラペとキノコで挟んだサバサンドがおすすめとアピールをしています。同店の立ち上げプロジェクトに参画した大畑建築設計事務所の大畑さんは、震災を経て有事の際に力を発揮するのはコミュニティ、その拠り所となる自宅や職場以外の場、サードプレイスの必要性を感じましたと話しています。コミュニティデザイナーの山崎さんが講師を務める講座、ふるさとという最前線受講をきっかけに出会った有志で、ふるさとマイプロジェクトを立ち上げて、コミュニティ作りに携わってきた経験からカフェを作ろうと思い立ちましたともおっしゃっています。店内は画家の川田碧さんの作品を展示し、川田さんデザインのオリジナル T シャツや帽子なども販売しています。今後もさまざまなアーティストの作品を展示する予定だということです。大畑さんはコーヒーを飲みながらアートを見られる場所としても楽しんでほしいですと話されています。設計事務所や不動産屋をあえて路面店で営業する意義は、シャッターを開けて通りすがる人と挨拶し合えるというところにあります。それでも業態上挨拶にとどまってしまうこともあるので、カフェで気軽に話がしたい、松戸に限らず地域を紹介できるような場所にもしたいので、今後取り扱う商品やイベントに注目していただければ嬉しいですとも話されていました。営業時間は日曜月曜の11時から20時ですということです。
はい
はい、
はい、大畑さん、私知り合いです。
あ、お知り合いでしたか、
とか言って、
お知り合いだったんですね。
向こうはどう思ってるか、でもあの素敵な方ですよ。
あ、そうですか。
若い男性 で、
ね、あのカフェ、
はい、
最近ねあの路面店系のカフェはちょっと流行っていて、うんうん、特にね八柱というスポットは、はい、ちょっとオーガニックだったりとか、うんうん、そういうカフェとか、うん、あの変わってというか、うん、ちょっと趣のあるお店の多い町に育ってますよね。
桜通りですもんね。
そうですね、
そういうね、うん、はい、緑豊かな、
そうなんです、うん、あのおむすび不動産の殿塚君のね、はい、この不動産があったりとか、はい、あとあのカムーがあったりとか、はい、いろいろね、
うんうん、
ね、だからそういう、うん、なんかやっぱりそういうところにはそういう皆さんが集まるというか、
うんうん、
でまあ、あの若い人もね多いんですね、うん、あの辺あの、うん、新しい新世代というかも多いので、なかなかいいなと。
駅からねここの場所近いですからね。
そうです
ね、フラッと行けそうですね。私サバサンド食べたい、う
ん、サバサンドね、なんか私これを聞いて何を思い出したかっていうと、俺たちは天使だのアジサンドですね。
あ、
キャップがいつも食べていた、はいはいはい、アジサンド。
ちょっと世代が皆さん
大丈夫、わかる、みんなついてきて、
ついてくる、
聞かないで、
ついてきて
沖正也です。はい、キャップはね沖正也でしたけどね、うん、そのアジサンドを食べたらななんてね、うん、思い出したりしましたけども、サンド、
うん、
サンドがね今ね結構流行ってます、
はい、
で挟んで食べる的なものがとっても流行っているので、はい、まあ松戸にもないものかといろいろ今思ってるんですけども、うん、はい、ご当地バーガーね、これもすごいいろいろあるんですよ、
はい、
挟むといえばご当地バーガーも最初は何だろう、佐世保バーガーとか、
あー聞きますね、うん、はい、
あの辺かなと思うんですけども、うんうん、宇都宮餃子バーガーとか、ね 挟んじゃったのかみたいな、
何でもいいんだ挟めば、
挟んだのねみたいな感じはしないでもないですけども、はい、あの餃子を中華の白いあのパンありますよね、うん、はいはい、あれで花巻パンみたいな、うんうんうん、あれで挟んでるらしくて、いやそれはそれでまあちょっといいかなみたい なんか
おしゃれな感じで、
おしゃれなのかおしゃれなのか、はい、それでもねいろんなものがありますね、うん、で、まあ、さっきねちょっとあの某小金高校放送局の可愛い女子から提案がありました、はいはい、今井さん、矢切ネギコロッケバーガーいかがでしょう
ご提案ということで
ご提案ということで、いやあのね、焼きネギコロッケはですね、はい、もう各地で売れてますし、うん、みんな知ってるから
いろんなねお祭りでね
いいかなと思うんだけど、はいはい、やっぱりご当地バーガーってやっぱ町おこしですので、はい、そういったものがねちょっと、うん、まあ、先駆者的に
いいですね、
うん、やっていただけたらちょっとあとついていく人もね、うん、いるかなと思うんですけども、いやでもすごいのがやっぱり、まあ、北海道とかのなんとかバーガーって行くといかにも本当に何かいろいろおいしいものが入ってそうな感じがしますけども、はい、世田谷区にあるカンナナ麺バーガーっていうね、うん、
あカンナナはラーメンの激戦区でっていう意味
で、そこのカンナナ麺バーガーとか、はい、いろいろありますよ。あとなんだろう、タケノコバーガーとか京都のね、
あ
神戸のブラックバーガーとか、奈良のね吉野はすごいよ、アユフライバーガー、アユそのまま食べさせて
っ
てい
う、すっごい今想像しちゃったけど、
うん、だからそんなね何でもあるみたいで、やっぱりまあだとね、あの香川は当たり前のようにさぬきうどんバーガーがあります、ね、
いいんだ、
いいみたいですよだからちょっとねそういうのもあったらいいななんてね、う
ん、いろんな ねアイディアうん、ありますね。
カフェからはちょっとね話ずいぶん外れましたけどねちょっとバーガーをねやってみ、はい、作ってみたいななんて思ったりもします、はいはい、そしてもう一つの記事です、
はい
はい、新松戸でファーマーズマーケットとビアフェス、地元農家と飲食店がコラボという記事です。新松戸中央公園で10月9日収穫祭プラス in 新松戸が開かれます。地元農家が提供する採れたての野菜や果物を販売するファーマーズマーケットと、国内外のビールと地元飲食店のグルメを提供するビアフェスタからなる同イベント、ビアフェスタ会場の特設ステージでは音楽やパフォーマンスなども予定されています。そばどころ欅庵店主で同イベント実行委員長の鈴木さんは、今回は20代後半から50代前半の人たちに楽しんでもらえる企画を考えました。曲をシームレスでつないでいくリミックス DJ が50年から90年代の洋楽や邦楽を会場で楽しめるようにします。会場に用意されたカードやツイッターで曲のリクエストも受け付けますと話されています。ファーマーズマーケットには地元農家18店が、ビアフェスタの飲食店には21店が出店、ビールは国内4メーカーと海外14銘柄を提供しています。ビールのカップは100円で買い、返却時に返金すれるデポジット制、環境に考慮してゴミを減らす工夫も施すと言っております。鈴木さんは以前新松戸6丁目交差点近くにあったビフォーアイダイのボードを会場に設置する、廃校になった新松戸北中学校の黒板で制作したものです。ビールを飲みながら死ぬ前にやりたいことを自由に書き込んでほしいです。じゃんけん大会ではディズニーランドのペアチケットを進呈します。たくさんの人に来てもらえれば嬉しいですと来場を呼びかけています。開催時間はファーマーズマーケットが10時から15時、ビアフェスタが10時から20時ということです。ね。
ね。
ねって何？
このビーラーにしてみたら、ね、とてもいい企画ですよ。
本当にビーラーな、ビーラーによるビーラーのためのビーラーのイベントみたいな感じですけども、うんうんうん、でちょっと気になったのが、20代後半から50代前半の人たちに楽しんでもらえて相当広くないですか？
すごいですね。幅広い年
齢に。幅広いな、はい、これちょっと行きたいなと思いましたけどもね。でそれもちょっとずっとね、うん、聞けるんでしょ？ずっとリミックスでつながってということで。でビアフェスタのそのね、死ぬ前にしたいことも
うなんかそこを聞いただけでプッて笑いそうになっちゃいましたけど、
死ぬ前にビール飲みたいって書く人が多そうですけどねいやでもねちょっとお酒をね主にしてるそのイベントだから楽しそうですね、うん、は
い、でも去年私これ参加しましたけど、
うん、そこそこ
ビール以外もワインとか日本酒とかありましたよ、
はい、そうなんですね、うん、
だから別に
別に
ビール以外の方でも、
いや私その日ちょうどですね 森広で、
はい、
はい、あの森広フェスタで音楽イベントの司会をやらさせていただくんですけど、はい、3日間
のうちの、ね、真ん中の日ですよね、
はい、でも音楽イベント多分5時までなんで、はい、終わったらちょっと新松戸
間に合いますね、
行っちゃおうかなって思っていますけど、はじけるよ、はい、そしたら仕事終わりではじけますけどね、
うん、
ちょっとね この間行けなかったんですよ、去年は行きたい行きたいと思いながら、
う
ん、でかっちゃんの写真を見てみんないいなと、みんないいなと思ってたのでちょっと行こうかななんて、
はい、ぜひ。でも去年もすごいね、大勢の方が皆さん来てたの で、はい、
ですよね、
今年ももう盛り上がるんじゃないかなと、
ね、ちょっと、
うん、3連休の真ん中だと
初めてですが、うん、はい、参戦したいと思います、はいはい、以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。さて、
はい、
今週いよいよ、
いよいよ、
まあ、先ほどからちょいちょいね言ってますけれども、いよいよ、 いよいよ、
はい、
第43回松戸祭りでございます。
はい、
はい、ですよ。何が心配って天気が心配なんですけど、
はいはい、
でね、ちょっとね、いろいろな目線で見よう、うん、松戸祭りというちょっとテーマを私が勝手に組みましてですね、はいはい、まずライブコンサートステージ目線ということで、まあ、ラジオポワロ的にはですね、
はい、
ポワロフェスタが行われますので、はい、皆さん中通り2丁目中通り商店街のステージの方までぜひお越しください。これ10月1日土曜日です。で、今回はですね、ベンデザインオフィス高山ベンさんとのコラボということで、ちょっとね、あの内容もまた新たにいろいろね、うん、濃いめの楽しい皆さんが
濃いめの、
はい、あのいろいろね、大道芸の方とかも、うん、まあ、たくさん来てくださるので、はい、でうち毎回来ていただいているあのスペードのエース君、
はい、あのね、はい、丸い
クリスタルの、
はい、
彼も来ます。
すごいじっと見ちゃいますよね、
は
い、どうなってんだろう、
見てもわからないっていうね、うん、あれとかね、はい、あとはラスタマにも来てくれたかや君、
はい、
あのマリオを作ってくれたかや君ですね、うんうんうん、はい、かやくんの大道芸なんかもありますし、
マリオを作ったのは風船ですよね。
そう、風船マリオ。そう、マリオ作っただけじゃわからないね。そう、あの
あ、
普通ね、だからプードルとか。
そう、普通のはね、うん、タコさんじゃないけど、
そうそうそうそう、
なんか普通の一本使って、あの、
キュッキュッキュッキュッって終わりなんだ
けど、
いやいやいや、
そんなことはない。
そんなこと
ね。
マリオができちゃう。
はい。
で、遠くから見てもマリオとわかるマリオがね、うん、できてすごかったので、はい、あれもまた作ってもらえるのかななんて思ったりしますけどもね、はい、で私たち的にはそこ一押しなんですけれども、その他にも、まあ、あの前回もね言いましたけれども、鈴代恵美ちゃんのライブパフォーマンスが3時25分からイベント広場で行われます、はい、ラメット王国でおなじみの声優、はい、鈴代恵美ちゃんですので、ぜひ皆さん、ね、ワロ聞いてるよと、ラメット王国聞いてるよと一言ね、
と元気のあるね、可愛いね、はい、彼女
歌もとても上手です、はい、なのでぜひ皆さんそこもね聞いてあげてください、はい、でいろいろねそピックアップしたい人たくさんいらっしゃいます。で東口デッキ下の泉樹里さん、そして松剛さん、
松剛さん、
鈴木弘子さん、
はい、
はい、で松さんはですね、はい、私岩瀬祭りで見れるかなと思ったら岩瀬祭り今回いらっしゃらなかったので、
そうなんですね、
はい、なんでちょっと楽しみです、うん、松戸祭りで見られちゃうのねっていうことでね、でそういう皆さんもたくさんいらっしゃいますし、で中央公園はねもうずーっとステージやってます、
はい、ダンスあったり、
はいはい、ですのでもうそういうねあのライブステージ目線でもかなりいろいろと楽しめる感じになっておりますので、うん、皆さんそこを目当てに行くのもありかなとも思います。そしてね食べ物目線、
はい、
いかがですか、食べ物、
食ですね、
食です、はい、あの伊勢丹通りはですねほとんどが、地元のお店屋さんが手作りのものを出すというふうになってまして、うんはい、で毎回出してるゆうえんさんの焼きそば、これがあの私日本三大焼きそばの一つに入ると思ってるんですけど
三正解はいいんですか、
もちろん三正解が入りますよ、はい、三正解と遊園、はい、あともう一つは皆さん自分で決めてください、はい、私このね世界三大焼きそばね、
はい、
伝説といえば三正解、うん、そして三正解とあともうどこを貼るかって言ったら遊園のね、で遊園さんがあのソース焼きそばあれねお店では出してないんですよ、だからちょっとレアなの、
特別っていう、
そうなんです、
はい、
で遊園に行くと普通の五目中華そばとかあるんですね、
う
んうん
はい、
あの焼きそばでも、はい、ソース焼きそばないんですよ、だからちょっとね遊園のソース焼きそばはあの時しか食べられない、はい、だからちょっとね
いいですね、
いいですよ、はい、思ってます、
うん、
でまああの道はいろんなお店が出すので有田商店さんとかね、うん、あそこで山崎健商さんとかねみんな出してます、
あの伊勢丹通り商店街、
ね、はい、伊勢丹通り商店街ね、
はい、
でそういうところもいいですし、あとね高砂通りも結構面白い屋台というか、う
んうんはい、
出ます、
はい、
であのワインだったりとか、うん、ちょっとねあのパンとなんか 炭支柱みたいなのとか、うんうんうん、そういうちょっとね普通のお祭りにはないようなものがたくさん出るので、くまなく回ってもらうとかなり美味しいかなと思いますよ。うん、
いいですね。私一押し言っていいですか。
はい、お願いします。
西口デッキの下は、はい、いろんな県民の方、いろんな県民県民賞みたいな。
そうそう、でも県民賞だよね。はい、あそこもすごいね。
北海道から始まりね、うん、沖縄の料理とか、はい、もう全部食べれますからね。
で、はい、各ブースでそこのご当地お酒を出してる、うん、ご当地酒、うん、
はい、
でめちゃくちゃすごい泡盛とか出てて、なんか濃くて大変な味なんですけども、うん、あれを飲んでずっと一つ一つ回ってるともうねそこ出る頃でベロベロですおじさんたちみんな ねすごくいい人でね、うん、たくさん作ってくれて、
もし雨降っても上がね、
うん、そうなんですよ、
屋根になっているので
タクシープールの下ですからね、はい、皆さん全然濡れずに、ね、はい、見えますよ。
観光協会もいつもそこでブース出てますから、
はい、ぜひ。でそしてね、この間も言いましたけれども、はい、2日の日は私たち松戸優しい暮らしラボによる、
そうですね、
はい、優しい暮らしインタビュー、
そうですね、するんですね。
アンケートだったりシールをね、はい、松戸のどこが素敵っていうところにシールを貼っていただいたりとかのお声かけをさせていただきます。はい、西口デッキの上と下でやってますのでね、はい、よろしければ皆さん来ていただいて、まあ特に美味しいものを出してるわけではないんですけどもちょっとねシールを貼るだけなのでね、うん、来ていただけたらななんて思うんですけどもね。うん、であとね、私一つもうこれはね言わなきゃと思ってなかなか言わないんだけど、はい、いつもクラシックカーが来ますよ。
あ、結構言ってるよ。去年も
言ってました
地下でしょ。地下地下地下、
すごいと思いません、あれ。うん、地下です。はい、地下駐車場の中が、はい、駐車場ではなくてその
クラシック
カーの展示場みたい
な、はい、そうですね。まあ、地下駐車場なのでもともと車が、
ね、あるんですけど ね、
あるんですけどね。
だけど、う
ん、
外に出てきたりしてちょっとパレードじゃないけどね、うん、はい、ぐるぐる回ったりするんですよね。はい、だからちょっとねお車好きの方、はい、男の子も女の子
あとね懐かしい車もありますよ。はい、
ありますよ。
昭和の年代の
って、うん、昭和の箱スカとかね。わかるかな、みんな。わかんないよねついてきてね、さっきから。
うん、で箱スカ唯一トイレが自由なので私はそこのトイレを使ってます。
そうですね、そうお手洗いのご案内ねなかなかできないんですけれども、はい、その東口や西口デッキ下の駐車場のお手洗い、ここは皆さんご利用できますんでね。はい、
たまにねコンビニ貸してますってありますけど、うん、まあコンビニもね普通のね営業してますからね。
そうなんですよね。うん、なかなかお店屋さんでお借りするのも、うん、なんとなく申し訳ない感じがあるので、はいはい、でそこの西口の下の駐車場もそうですし、あとは中央公園の方もね、はい、トイレあります。
あと西口公園、
西口公園にもあります。
大英の前の綺麗なね、はい、なのでアーティストさんが外壁作った、
そうジェッツさんが作ったね、
はい、素敵なトイレもあります。
ありますので、皆さんそんなに困らないかなと。で松戸は公園が多いですから、はい、ね、なので
今年はとポケモン GO で西口公園が大変かな
そうだポケモン GO だまだ GO だった、はい、そう何年前だっけ、私 3,4 年前にねスパークリングカフェっていうのを、ね、はい、やりましたけれどもね、時もちょっとコスプレをしてやりましたけど、はい、コスプレイヤーさんが多分何も言わなくても来てくださる気がしてますいや松戸なのでね、はいはい、そこはね、うん、来てくださると思いますので、もうとにかくだからもう観光物産展目当てでもいいですし、うん、はい、美味しい食べ物でも、あとそういうライブステージでもいいですし、
は
い、
あと松戸を知らない人が改めて松戸を知るお祭りっていうのも、はい、うん、新たな発見っていうこともね、ぜひありますからね。
はい、
う
ん、ぜひ今週です。
はい、
皆さん
1日2日、
はい、午前10時から午後5時までやってますので、はい、ちょっと覗きに来てください。うん、はいはい、楽しく行っております。
はい、
そして来週、もう来週になりましたね、森博フェスタで、こちらはなんと渋谷のスクランブル交差点にですね、
はいはい、ただーんとね
広告が出てるという、
ね、すごい
思い切った ね松戸やるときやるね。
やっぱりラーメンがこんなに有名なラーメンを
ね、
うん、
それ多いと思います。
サミットをするわけだから、そう全国から来てちょうだいっていう、う
ん、絶対
そうだと思います。意気込みがすごいです。
は
い、
でちょっとだけ映像を見たんですけども、うん、まあ富田、はい、店主の富田さんは、はい、もう腕を組んで富田ってね、はい、やってました。はい、そして肉玉そばおとどさんも黒い T シャツを着ておとどですってやってました。う
ん、ちょっと手をね、はい、組んでね、
はい、カズさんとんみんの松井さんだけ、はい、なぜかサンバーでしたピンクの T シャツ着て帽子かぶってサンバーって言ってる人がなぜみたいなあれちょっとね疑問を残すところがいいかなと、うん、ね、ラーメンの横に映ってて、はい、そのラーメンもちろんカズさんとんみんさんのラーメン美味しいんですよ。はい、だけどサンバでした。
そうですね。ね、それはまた後々サンバの あのイベントがある。
イベントもあります。
それのつなげたっていう形で、
そうなんです。
紹介してるんでしょうね。
はい、ラーメンサミットは3日間ありますし、はい、で森広サンバですとか森広ライダーズカップ、佐々木元さんのパフォーマンス、そして松戸レガロのグラスバレーとか、あと私が司会します森広音楽祭など、はい、森森盛りだくさんですので、
はい、
ぜひ皆さんこちらも ね来ていただけたらと思います、うん、なので松戸は2週続けてお祭りウィークウィークということでね、はい、こちらは八柱駅が最寄りの21世紀の森と広場になってますので、はい、こちらもぜひぜひお越しください、
はい、
毎週毎週これからねお祭り、
あと松戸神社の祭りもありますよ、
はい、おみこしもありますので皆さんぜひ楽しんでください、
はいはい、
というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。ラジオポアロ。